鈴木三重吉作。パナマ運河を開いた話。1。パナマの運河といえば、誰にもお分かりの通り、南北アメリカの真ん中の一等狭い、およそ50マイルの地境を切り開いて、どんな大きな軍艦でも通れるようにこしらえた堀割です。これは今から15年前に出来上がったのですが、最初、アメリカ合衆国政府がパナマ共和国に同意させて、あの堀割を開く計画を立てたのは50年も前のことで、かねてスエズの運河を作り上げたドゥ・ルッセというフランス人の技師を雇って着手させたのでした。ルッセは初め1000名の工夫を使って工事にかかりましたが、もともとこの地方一帯はマラリアだの、高色熱だのという恐ろしい熱病の流行るところで、その1000人の工夫も高色熱にかかって1年足らずの間に全部死んでしまい、次に補充した1000名も1年経たないうちにまたすっかり死んでしまいました。100人のうち69人が一度に患って、コロリと死ぬことがあるのですからたまりません。ルッセは、とうとう5万人近くの工夫を殺し、5億円以上の経費を使った挙句に、手も足も出なくなって投げ出してしまいました。これらの病気は、すべて熱帯地方には広く流行っていたもので、その元は、後でお話しするように、蚊が病菌を人間へ移し伝えるからなのですが、50年前にはこのことがまだ発見されなかったので、多くの人々が方々で無駄死にをしたのです。その頃、西インド諸島のスペイン領では、駐屯軍の間に高色熱が広がって、2、3ヶ月の間に、100分中の68人が死んだため、司令官が気違いになったという例もあり、ブラジルでは同じ病気で1年に3万5千人が倒れ、その多くが船乗りだったため、港にかかっているいくつもの汽船の動かし手がなくなって、その船がみんな立ち腐れになったという実例もあります。1904年にはインドだけでもマラリアで100万人もの死人を出しました。中でもパナマ地方は雨の多いところなので、沼や流れが多い上に大木の森林が広がり続いており、草なども恐ろしく伸び茂るのでもって、至るところに鎖水が溜まるので、蚊のいることといったら大変なものでした。そんなわけですから、運河の大西洋口の起点の近くにあるコロンという町について言っても、その頃人口1万ぐらいだったその町に墓の数が15万もあったのですから驚きます。ある時、パナマに駐在しているフランスの領事が、ルッセの部下の機械技師に服を買って届けてやり、明日、それを着て、御参会に出ておいでと伝えたところ、技師はその日のうちに高色熱にかかり、朝の3時にはもう死んでいたという愛話も残っています。マラリアは昔イタリアでもひどく流行ったもので、あの強大なローマ帝国が滅びたのも、一つは、この病気が多くの人を殺したからだと言われています。マラリアは蚊が媒介するのだということは、すでに1400年も前に何かの本に出ているともい、少なくとも今から73年前に早くそれを主張した医者がいたのですが、誰もそれを信用せず、方々の流行地ではともかく、人間から人間へ移るのだというので、病人の着ていたものや持ち物をはじめ、船に患者が出ると、 積み荷をまですっかり海へ投げ捨てたと言いますから、その損害だけでもどれだけに上っているか計算もできないでしょう。パナマ地方で鉱夫についていたフランス人の医者たちは、鉱食熱の患者たちの寝台へ虫などが這い上がるのを防ぐために、寝台の足を一つ一つ水を入れた金物碗の中へつけていたといいます。これでは、その病人の血を吸って他の人へ移すかを、その病人のそばで飼い増やしていたわけでした。2. この恐ろしいマラリアの病原菌は、アノフェレスという一種の蚊が伝えるのだと分かったのは、今から27、8年前のことで、インドのイギリス軍隊についていたロナルド・ロスという軍医少佐が発見したのです。アノフェレスはハマダラ蚊とも呼ばれ、羽に黒いまだらがたくさんあって、止まるのにも普通の蚊がお尻を下につけるのと反対に、お尻を上げて止まりますから、すぐ区別がつきます。この蚊のメスは特に長いくちばしを持っています。すべて蚊は人間の血を吸うのはメスだけで、オスは人間に止まっても血は吸いません。マラリアの病原菌は、ある小さな微生物に取り付いて、それを寄生主にして生きているもので、その寄生主がハマダラ蚊の体の中に住んでいるということを、ロス少佐が根気強い顕微鏡検査で見つけ出したのです。そのマラリア蚊が人間の血を吸うときに、病菌がくちばしから伝わって人間の血管の中に入って、どんどん繁殖し、俗に起こりという一定の時間を置いてはひどい熱の出る苦しい病気を出させるのです。ロス少佐のその発見については長い苦心談もあるのですが、それは煩わしいので控えます。ところが不思議なことに、たまたまこの発見が報告された時期後で、米西戦争でキューバ島に出征中のアメリカの軍医のリードという人が、鉱食熱について、それがやはりステゴミーアという一種の蚊から伝わることを発見しました。その病菌がどんな生物に寄生して蚊の体の中に入るのか、それは今もってわからないのですが、ともかくステゴミーアをさえ避け、または殺し尽くせば、鉱食熱を根絶させうることが分かったのですから、それだけでも人間の幸福の上に重大な意味を持っているのは言うまでもありません。リード氏は 4、5 人の同僚と一緒に病気の調査にキューバへ出張していたのですが、その中の一人のラジーアという人はその島で亡くなりました。そこでリード氏は自分たちの研究を続けている建物にラジーア商社という名をつけて死んだ同僚の記念にしていました。リード氏はステゴミーアが鉱食熱を媒介するということを見出したとき、それを実際に人間について実験する必要が生じ、誰か二人、犠牲的にステゴミーアに刺されてみてくれるものはないかと、試しに兵士たちに相談を持ちかけました。リード氏は、と言ったところで、それは所詮不可能なことと思いながら、研究上の欲望から半ば冗談に言ったのですが、図らずも二人の若い下級の兵卒が、私たちが試験体になりますと、勇敢に申し出ました。リード氏は喜んで、では、後でどっさり褒美のお金をもらってあげるぞと勇み立ちますと、二人はそれを聞いて、急にその場を下がりかけました。私たちはそんな汚い考えから出立したのではありません。 金なぞは一切もらわない条件ならばお引き受けしますと、二人は振り返って言いました。リード氏は顔をあからめて直立し、帽子を脱いで、紳士たちよ、私は二人にお礼を言います、と言って頭を下げました。兵卒のことは、誰でもただ、マンと言って、ジェントルマンとは言わないのです。この二人の勇者の犠牲のおかげで、リード氏の研究がすっかり確かめられたのです。二人ともそのために死んだかどうか、そこははっきりしていませんが、要するに、人間全体のためには、神様に等しい、立派な救い手であったと言わなければなりません。3。で、お話は運河に帰りますが、アメリカ政府はフランスの技師が失敗した後、最後に自国のゴーガスという大佐を総指揮者に任命し、はじめに3万人の従業者を募り、ついで4万人を増し、しまいには5万人も増やして改作に当たらせました。ゴーガス大佐はもともと医者での人でしたので、今言ったロッス少佐やリード氏の発見から教えられた以上、もう今度は根本に甲府たちの中からマラリアや黄熱病の患者は一人も出さない計画を立てました。つまり同地方からすべての蚊を一匹残さず滅ぼし尽くせば言うことはないのです。運河の工事の全線は48マイルですが、大佐はその両側面5マイルずつ、つまり長さ48マイル、幅10マイルの地帯、面積にして480平方マイルの地域内のあらゆる腐った水たまりやドブを干し乾かし、湖水のたまり水をどんどん海に吐かし、流し干せない沼なぞにはどっさり石油を流し込んで蚊の発生を防ぎにかかりました。言うまでもなく、蚊は汚い水の中に卵を産むのです。石油を流すと、それが卵から帰った幼虫の呼吸器の中に入り、息が詰まって死んでしまうわけです。リード氏は、この大地帯の中に、甲府たちの固まっている村を40カ所に作りました。そして、そのすべての家々には、窓へすっかり金網を張らせ、水の入っているものには一つ一つ蓋をさせました。それから、甲府たちを運ぶ列車にも、ことごとく金網を張らせました。それと同時に、各村ごとに健康診断をして回る医者隊。壊れた窓や金網の破れを直して歩く隊。溜まり水へ石油をまく隊。水溜まりを干しさらえる隊。家々へ石油を配る隊。というふうに、何百人という人数を配属させて、絶え間もなく働かせ、列車ごとに必ず病院車をつけなぞして、患者はすぐ隔離するという組織にし、一方、全従業員に一切酒類を飲ませないことにして、健康と勤勉の率を上げ、ぐんぐん水路を掘り開かせました。最初のフランス人ルッセは、水路面を海面と同じ高さで通す設計をしていたのですが、それはチャグレスなぞという川川の水が溢れ出すのを環状に入れなかったからでした。ゴーガス大佐は、その川川の水を引いて、幅500フィート、長さ7マイル、海面から85フィートある水路を作り、下の方へ3区割の水門をこしらえて、船がその中へ入ると水を増やして、次の高い水面へ送り込むという仕組みにして、 高い水路をも楽々と通過させることに成功しました。全工事に動いている機関車が500台、瞬冷機100台、トラック、ポンプ、エレベーター、機銃機各5000。それでもってどんどん谷を埋め、山を掘り崩したもので、海へ運び出した泥や土や岩石は総計20億トンと計上されています。大佐は、こうして10年間の苦心の末に、開削の大工事を立派に成し遂げました。これで、ヨーロッパの諸港から北アメリカの太平洋海岸へ来る船も、その海岸からニューヨークへ行くのにも、わざわざ南アメリカの南端を回らないで済むようになったので、結局、およそ4000マイルだけ航路が省けることになったのです。その一番の功労者のゴーガス大佐は、小さい時にお父様に亡くなられ、貧しい母の手一つで、食うや食わずの辛い目を見て成人した人でした。